屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。ペガのやれら部屋第134回。前回に引き続きですね、りょうやルチアワッツがいないということなんですけど、まあちょっと声聞いていただいたらわかると思うんですけど、風はほぼ完治ということで、喉の方も戻ったんですけど、なので、今回もまたゲスト回になるんですけど、喉が変わってるというね、声変わってるということは、同じゲストの方、まあ、要は川崎さんなんですけど別の日に撮ってるんで、だいたいこういうパターンってこう一本で撮ってね、同じ日で連続で撮って別の日にあげるというか別の回としてあげるっていうパターンが多いと思うんですけど、わざわざまたお越しいただいたということで、川崎さんです、お願いします。
はい、川崎です、よろしくお願いします
わざわざ、まあ、一週間経ってもう一度
ね、
出ていただくと。
この前は、ペガさんの体調もあったし、時間も遅かった
んで、ね。そうなんですね。
うん。
日本撮ろうかと、言いつつも、は
い、無理しないようにと。
と言いながら、まあ、オフトークで、まあ、ダラダラ話してしまって。
まあですね、そういや、そうでした。
そうなんです。収録以上の時間喋ってたって。
じゃあ、結局、撮れようっていう話
ですね。そうだったんですけどね。うん、いや、まあ、ちょっとね、一週間寝かしてというか、
そうですね。
寝かした回がありますよ、今回。
ありますね、一週間遅れたおかげでっていう話がちょっとできるんでね。
っていうのが、だからまあ今回は、
うん、
ね、前回はね、要は去年やった分の答え合わせというような回でしたけど、
うんうん、
まあ、今回はですね、2016年、
うん、
来年公開予定の川崎さんと僕の注目映画作品を、上映前ですよね。見る前から、うん、なんて言ったんやろ
いや、まあ、おすすめ映画を選んで紹介しようっていう、
ね。そう、紹介する、そう、まあまあ、そう、ああだこうだ言うっていうかね。
いや、これがね、楽でいいんですよ、ね。
そうなんですか、やっぱり。
いや、やっぱやる前ですから、まあ、好き勝手言いますからね。
まあまあね。
うん。
まあ、外れてても、どうでも、ね、問題は
ない。そうそうそう。こんなのかな、あんなのかなっていう、こう、期待してる時ってね、宝くじとかもそうじゃないですか。
うん。いや、でも、
勝って想像するのが楽しいっていう。う
んうん、まあね、トータルではその96時間だったり、ね、
はい、
レグエムとかはありましたけど、
うんうん、
でも言うても、まあ前回で言うと、
うん、
まあ、川崎さんの注目作品は来年はもうマッドマックス、怒りのデスロードですよと。
そうですね。一応一番一押ししてたのが一番面白かったんで。
敵中じゃないですか。
敵中というか、でも、興行収入的にはそうでもなかった、
ね。そうなんですよね。あれ僕ちょっとびっくりしたんですけど。いやいや、もう僕のタイムラインで見たら完全にね、圧勝ですよ、圧勝。
あれね、ツイッターマジックですよ、あれ。
やっぱ自分の興味のある範囲しかフォローしないっていうことです。
同じ趣味の人ばっかりフォローしてるから。
世界がそう思えてしまうっていう。
そうそうそう。だって私のタイムラインではもう Xbox One バカ売れですからね。
いやいや、僕のところでそんなに売れてないです
わ。あ、そうですか、あ、おかしい。
やっぱそういうこと起こるわけです
よ。ちょっとずれてるな。
うん、そういうこと起こるわけですね。
う
ん、
そういうことです。はい。
まあまあまあって。でもまあまあ、マトマックス面白かったんですからね。
ねえ、そうです。だから個人的には本当に大満足というか、うん、期待以上で良かったなっ。
そうですよ、
うん。
だからまあ、来年ですよ。来年は川崎さん、なんかこう、うん、ありますかね。
じゃあもう早速行きましょうか。
行きましょう。あんでまたね、前回っていうかその、去年やったみたいに、うん、まあ予告編を見てね。
うん。
まあ、あるやつは楽し、それを見て、
出た。
楽しもうと。なので、僕が見たやつは、とか、川崎さんが見たやつは、ブログの方に貼り付けますので、ぜひね、また、聞いていただいた方も、はいはい。
これね、聞いてる人お楽しみのペガリアクションがまた聞けるわけですよ。
どういうことですか？どういうことですか？
あれ、評判いいんですよ、ペガさんが、予告編見て、リアクションしてるのがすごい面白いんで。
いや、あれは、あれはでも、その予告編が面白いから、ああいうリアクションになる。
いや、違うでしょ。わざとやってるんでしょ。
なんでですか？いやいや、違う。
ゲーでしょ、あれ。
ゲーって。
リアクションゲーですよね、ペガさんの。
いや、普通に、とか言ってるだけですよ、あれ。
いやー、また。 いやいや、ちゃんと考えて言ってるんやろなと思って。
いや、あんな、例えば96時のレクイエムなんか、あれ驚くでしょ。あれはああいう反応なるでしょ。あの、アイアンスカイ2もああなるでしょ。
アイアンスカイ2はね。あ、そういや、アイアンスカイ2は結局ね。
そうですね。
来年公開になったんで。
2016年。
はい。まあ、期待の映画のままであるんですけど。
はいはいはい。
ただ、あれからね、続報がないんですよ。
心配じゃないですか、それ。
はい。せめて、その、今年最後に PV 来るとかってあったらよかったんですが、うんうんうん、まあ今のところ、あれ以上の情報がない感じなので。
あ、キリストの乱射、あの。
そうですね。もう、むちゃくちゃな。
むちゃくちゃな。
二つ目の PV、うん。
PV。
だからもしかしたら、まあ、年明けてからなんか、早いうちに、もう一本ぐらいするのがあればいいなと思うんですけど。
なかったら、そのままフェードアウト的なね。
いつだったら。さすがにね、ないと思うんですけど。
なんか、マッドマックスとかも、あれでしょ、うん、その、だいぶ前から作ってるみたいなで、
うん、そうそうそう。
どうなってるんだみたいななってたんでしょ。でも、まあ、最終的には、ああいう素晴らしい作品、形、ボンってましたけど。ね、
まあ、アイアンスカイの場合はちょっと特殊で、うん、やっぱり、あの一部とはいえ、キックスターターというかね、あの、クラウドファンディングでお金を集めてるっていう状態があったりとか、
はいはいはい、
あとやっぱ、作品内容がね、いろいろこう、際どかったりで、
はい、
なかなか、こう、何が起こってもおかしくない、
そうですよね。
作品だなと思いますんで、まあ、はい、経過を、あの、見ていきたいなと思うんです
けど。はいはいはい。
じゃあまあ、それ以外の2016年、これ確実やるだろうというやつを今回
、はい。
紹介していこうかなと思うんですけど、ね、じゃあまず、
はい、
最初はですね、
はい、
まあ今回も改めて、うん、とかあらかじめ言っておきますと3本、
お、3本
ピックアップしたんですが、
はい、
じゃあまず最初にペカさんにこの予告編を見ていただきましょう。
おお、楽しみですね。
はい、これも見てからの方が面白いかなと思うんで、
ね。そうですね。そしたらちょっと見ますね。
うん、これしかもね、こう最後まで見ないと何かがわからない PV なんで、これ非常にね楽しめるから。
なんかすごいみんな慌ててますよ。
うん、
あ、日本人ですね、これ。
うん。あ、もう見てるんですね、もう。
はいはい。あ、なんかすごいみんな逃げてますよ、逃げてますよ。えらいことなってますよ、うん、なんか、あ、お、もうカメラもブレブレでこれ、え、シンゴジラ、シンゴジラえ、2016年、広告期待。終わった、終わった、しかも、なんちゅう予告編や、これ。
というわけで、はい、これが2016年期待の映画シン・ゴジラです。
あ、シンってこの新しいゴジラのシンですか？
まあおそらく新しい、あとは誠の方のね。
はい、なんかカタカナでね、シンって、
そうそうそう、
シンって書いてゴジラ、
なんかかかってんじゃないですかね、その、
うんうん、
これが本当のゴジラだみたいなね。
ゴジラ久しぶりでじゃないですか、はい、これ。
去年というか今年。去年でしたっけ、あの、ハリウッド版ゴジラが
公開された。去年ぐらいだったと思いますね。
うん。あれがね、できて、うん、ゴジラ復活と。
はいはいはい。
で、まあしかも、そのハリウッド版ゴジラといえば、まあ黒歴史と言われてる初代のね。
みたいですね。
ジャン・レノが出てたおかげで日本ではそこそこメジャーにはなったけども、
うん、
あの、ゴジラがゴジラではなくトカゲだったっていう。
ああ。
まあいろいろね、言われてる。
僕両方見てないんですよ。なんかその、ハリウッド版は。また、ただまあ、酷評でしたね、確かに。
はい。
最初の方は。
で、それに比べると、その、つい最近公開された方はですね。
うん。
非常にそのゴジラリスペクトされた。
来ました、
作品で。
はい。あ、渡辺謙さんも。
そうですね。
ゴジラの発音が日本のゴジラの発音だと。
そうそうです。ガジラではなくて、ゴジラっていう発音ね。
え、ってことは、最初の方のやつはガジラ言われてたんですか、
うん、あれは言われてたんでしょうね。
多分ね。
うん、ガッジーラって言うんですけど、
ね、ガッジーラってもう完全にわからないですよ。イタリア人みたいな。
あの、Z ですかね、向こうはね。
あ、そっか。
うん。だからゴジラっていう発音はなかなかやっぱアメリカ人にはできない。
あ、そうなんですね。
音なんでしょうね、多分ね。うん、で、まあそういうのがあって。
はい。
で、あれがまあまあ良かったんですよ、最近の。
おー。
新しい方が。で、はい、この間、地上波でやったんかな？
あ、そうだったんですか？
はい、やりました。だから、あれで一気にこう、見た人が増えてるとは思うんですけど。
うん。
で、そんな中ですね。
はい。
まあ、ハリウッドに負けてられるかということかどうかわかんないですけど、日本で、東宝、本家の東宝がですね。
はい。
ゴジラ撮るぞと。
おー。
で、まあ、この、今までのそのゴジラ で、監督がほぼ固定だったんですよね。
あ、そうなんですか。なんていう感じですか。
ちょっと待ってください。ほぼ固定やったと思う。まあ、大昔のものとかに行くとちょっと違いますけど。
はい。
だから、昭和、第1期、第2期、第3期ってなってんのか。
あ、そんなに、そんなにあるのか。
まあ、もともとが白黒の映画ですからね、ゴジラって。で、第1期が昭和ゴジラシリーズ。
はい。
で、第2期が平成ゴジラシリーズ。
はいはいはい、
で、3期がミレニアムシリーズ。
ミレニアム、ああ、2000年代ってこと。
分かれてますね。
へえ。
で、私とかペガさんの世代でいくと、まあ、おそらくこの、平成と昭和の間ぐらいなの
かな。ああ、なるほどね。
まあ、これ、難しいね。やっぱゴジラ歴史があるから、すごいな。
でもね、
うん、
ゴジラ自体も、そこまで見てなくて。
まあ私もそこまで実はね、詳しくないんですよ。
キングコングは見たいな気がすんな。
キングコング？
ゴジラ対キングコング。
あ、それの方が珍しくないですか？
そうなんですよ。
そっちだけ見てる。まあでも、
うん、
その、純粋なその、バーサスシリーズじゃないというかなんか。
はいはいはい。
だいたいゴジラ戦ってるからな。
まあまあ戦ってるんですけど。
ゴジラ対モスラとかな。うん、ゴジラ対キングギドラ。
あ、その辺を見たかな。ちょっと見てるかもしれないです。
まあ、それでも、それほどね、詳しくはないんですが、まあやっぱり、日本を代表する映画の一つ。
怪獣映画の、はい。
ですからね、やっぱ怪獣映画自体の、まあ、元祖というか、
うん、
そういうもんなんで。
今撮るかっていう感じですね。
そうですね。で、これはしかも話途中やったけど、監督誰やったっけな誰やったっけなってどうおかしいな。
シンゴジラですか？
シンゴジラは、まあこれ個人的になぜ注目してるかっていうとですね、その、ただゴジラを撮るっていうだけなら、
はい。
まあそうかなという感じなんですけど、うん、これさっき PV の方に名前も出てましたけど、
うん、
監督が、これ見ました？見てました？途中ちゃんと。
ひょっとしてですよ。
はい。
庵野さんって書いてなかったかな？ち
ゃう？お！
なんか、やっぱあの、
脚本総監督。
そうですよね。なんかね、はい、ちょっと漢字で、まあ、なんか庵野さんの漢字ってなんかちょっと、
わかりますね。
目に入りやすいじゃないですか。
入りますね。
他の人はね、パッと見て、パッと取りすぎて、あって忘れるぐらいですけど、なんか庵野さんっていうのはなんかパッと出てくる。
わかるわかる。
え？って、なんか、え？
はい。脚本総監督が庵野秀明。
はい。
はい。で、もう一人。
うん。
これね、監督、特技監督。
はい。
役割で、樋口真嗣。
樋口、進撃ですか？違う。
そうです。もう最近で言うと、進撃の巨人ですね。
ああ。
はい。で、この二人が、まあ言ったらダブル監督という形で。
マジですか？
はい。ここがもうポイントなんですよ。この二人が組んでゴジラ撮るなら、これは今度こそいけんちゃうかと。
でも今までのゴジラの監督とは全くだから違うってことですよね。あのさんはタッチをしなかったんですよ。ゴジラに関しては。はい、
ただもう、庵野秀明とかもゴジラとか大好きですから。
うん、うん。
やっぱり。
なんかね、
はい、
あの、エヴァンゲリオン9でしたっけね。
はい。
劇場に見に行った時に、巨神兵、東京に現れたかな、あんまり忘れましたけど、
はいはい、
短編みたいな、
ね、うんうん、
いわゆる特撮的なね。
やってましたね。うん。
はね、感じがすごい良かったんですよ。
うんうんうん。
だからなんか、そういう、怪獣もゴジラになったら、ちょっと見てみたいですね、うん、でも。
もともとあの、庵野秀明自体がその大学の時に撮った映画で、
うん、
あの、ウルトラマンをね、そのまま、
お、そうなんですか？
パロディで撮ってるっていうのがあってですね。
好きなんですね。
もうそれがすごくクオリティ高くて。
うん。
もう好きなんです。もともとやっぱりあの、東映特撮とか。
はいはいはい。
で、アニメとかも好きですし。
うん。
だからやっぱそこにまず原作に対しての愛もあるし。
うん。
で、今ではその、技術とかね。
うん。
で、もう、立場もね、もう、
確かに
日本を代表する、監督っていうポジションにいますから。
はいはいはい、
ま
あ僕でも知ってるぐらいなんでね。
うん。
アニメをそんなに見ない。
あのね、人でももう知ってる人の、あの、監督の一人ですからね。
うん。うん、
で、さらにそこにまあ、樋口真嗣。この人もともとアニメ畑出身の方なんで。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。あの、もともとね、だから、不思議の海のナディア。
はいはいはい。
の絵コンテやったりしてますから。
へえ、
あ、そう。もうこのタイミングでだから、庵野 はい、秀明とは知り合いなわけですよね。
うん、
昔からの、
うん
で。映画で言うと、だから、ローレライとか。
はいはいはいはい。
あとは、隠し砦の三悪人のあのリメイクの方とかね。
うんうんうん、
で今、ペガさんが言ってた巨神兵東京に現る。
はい。
も、制作かかってるみたいですね。
ああ、そうなんですか。へえ。
うん。だから、あれで、共同制作じゃなくて、あれは、菊池真嗣の方が仕切ってやってるのかな。
あ、そうなんですか。ははははうん、
だから、あそこですでにこうコラボしてたんですね。
なるほど。
で、まあ、詳しくは、今回、この映画を受けた経緯っていうのは、インタビューとか載ってますんで、まあ、そっち読んでもらったらいいんですけど。
うん。
まあ、やっぱり、東方としては、こう、あれだけね、ハリウッドとかで。
うん。
すごいゴジラが作られてる中、日本で作るときにじゃあどうするかってなって、やっぱりこう、庵野秀明に頼もうってなったみたいなんですよ。
うんうん、
で、庵野秀明の方は頼まれたときにやっぱり断ったらしいんですよね。
ゴジラ。
うん。いや、それもあるし、当時ね、エヴァンゲリオン作ってて。
ああ、なるほど。
新しい劇場版の方ちょっと。
はいはい。
あれ、そうそう。で、あれを作ってるときに、うん、2作目の後ぐらいかな、ちょっと、庵野秀明ね、体調を崩してね。
ああ、働きすぎ。
しばらく動けなくなってたんですよね。
なるほど。
精神的に結構参ってたらしくて。
あ、精神的にか。
はい。
もう精神的に新宿になってたっていう。
ああ、そうなんですね。あの人も結構ストイックというか、こう、
あ
そういう思い詰めるタイプの人みたいなんで。
まあ、
で、ね、その時にちょうどね、ゴジラの話が来てたみたいで、ちょっともう受けれないっていうふうに断ったらしいんですけど、まあ、いろいろあって、最終的にやっぱり、やろうっていうことになったという経緯もあって、
はいはいはい、
だからそのしかもこの庵野秀明に樋口真嗣がくっついて作るっていうのは、
うん、
まあ個人的にはですよこれね、
はい、
今の日本の特撮作るならベストの二人だなとは思ってるわけです、
ね、
はい。まあこれな好みがあるからな。
まあまあそうですよね。まあ以上まあそれは川崎さんのもし、
そうそうそう。
個人的な。
いろいろね、
まあ、それ言い出したらこれだろうとか言う人がね、いっぱいいるってこと、
ね。だからね、庵野秀明も樋口真嗣もね、全部の作品が当たってるわけじゃなくて、やっぱ外れてるのもあるんで。
なるほどね。
まあ、いろいろ評価がね、あるとは思うんですけど。
うん、
ただ、今の段階で、ゴジラをこう、もう一回取り直すってなった時に、
うん、
この二人なら、安心して任せられる気はするんですよ。
これ予告編見ると、う
ん、はい。
なんていうんですかね、まだ全然ゴジラが出てきてなくて。
まあね、これいかにもこう、ティザームービーというか、本当に特報ムービーなんで、これ一番最初に出したやつだと思うんですけど。
あそか予告編というよりも特報。
そうですね。
だってもうどっちかというとこれ POV のね、白石監督の作品かなっていうぐらいのなんかこう、カメラを持ってる人がなんか逃げ惑ってるみたいなね。そうそうそう感じ。
クローバーフィールドって言えば。
ああ、そうですね、クローバーフィールド。
あの感じですよね。
ですよね。
うん。
なんか誰かの視点で、みたいな感じで。
うん。で、ちょっとずつね、最近情報が出てて。
うん。
で、一番最近の情報はですね、ゴジラの体長が。
うん。
118.5メートルになるよと。
めちゃめちゃ大きくないですか、それって。もともとそんなの大きいんですか？
いや、元はそんな大きくないです。元はね、もうちょっとちっちゃい。もうちょっととか半分ぐらいかな。
ですよね、多分ね。
うん。
100何メートルすごいな。
で、これがですね、史上最大のゴジラと、ハリウッド版ゴジラで一気に大きくなったんですよ。
大きくなった。
はい。ハリウッド版ゴジラが108メートルらしいですね。
でか
っ。うん。で、これちなみに普通のやつ、どれぐらいなんやろな。うん。元のね、ゴジラとかっていうのが一体どれぐらいなんか。多分ね、うん。当時、巨大怪獣映画っていうのはほら、
はい、
ミニチュアのビルのサイズを基準に、
そうですよね。
巨大感があるわけじゃないですか、うんうん。昔のビルって今のビルほど高くないんで。
あ、そうです、確かに。
で、ビルが高くなったら、ゴジラ大きくしないとちっちゃく見えるでしょ、逆に。
ああ、そっか、ビルの方が成長してって。
だから、もしかしたらそういうのもあるし、まあ単純にもうでかい怪獣ってなったら大きくしようっていうので、ハリウッドの時にドカッと大きくなったのかなって気もするんですけど、うん、これ怒られな、これゴジラ詳しい人からしたら、ゴジラの体重っていうか身長ぐらい覚えとけよって言われるな。
いや、マジですか？いや、うん、いや、そう、詳しい人してからそうですけど、普通っていうか、一般的に覚えてないですけど
ね。ガンダム18メートルとかね、あるんですけど、ガンダムより大きいと思うねな。
ガンダムね、コアファイターの中、なんかこう乗り込むとか、あの感じを見ると、 人間の感じを見ると、それはそこまではでかくは。
あの、お台場にね、本物があるんで、あ、これぐらいかっていう。
あ、そうや。いや、相当ですよ、でも、その100メートル超えては。多分、うん、そうですね、クローバーフィールドみたいな話になると、まあ、かなり僕楽しみなんですけど、まあ、モンスター同士のバーサスになるのか、また、その辺がね、ちょっとどうなんかなって。
そうですね。うん、
ただ、そういうモンスターがいなくて、本当にゴジラに襲われるだけだとしたら、
うん。
むっちゃ怖いですよね、多分ね、それ100年。
いや、怖いですよ。
た、もう、立ち打ちできないじゃないですか、これ。完全に。
こんなんあったな。これペガさん見れるかな。ちょっと送ったやつ。
ああ、なんか身長がいろいろ出てますね、はい、ゴジラの。
でも、初代のゴジラ50メートルらしいですね。
あ、そうですか。僕もなんか、40、50メートルなんかなと思ってたんですけど。うん、
あーはー。だから大体倍になって。うん。なるほどね。で、新初代ゴジラで100になって、で、この間ハリウッドで108になって、今度118になるってこと。
うん。これ、載ってるんですけど、いろいろ新情がね、
その全部、うんうん。
ドラえもんいるのかなっていう。
やっぱいるでしょ。身近な、一番身近なね。
いや、身近ってどれ、うん、いや、ドラえもんあったら逆に仮面ライダーいらないんですからね。
やっぱ僕たちのヒーローですからね、ドラえもん入れないわけにはいかない。
ただ僕分かったのは、川崎さんは仮面ライダーより大きいなっていう、
ね。嘘やん。
仮面ライダー 1.8 でしょ、ちょうど。
ああ、そうですね。1.8
なんぼですからね、やっぱりね。
はい、リアルに確かにそうですね。
まあ、ガンダムよりでかいとは言わないですけどね。
そりゃそうですよ。そうそうそう。まあそんな感じで、その、今のところ出てる情報こんだけなんですよ。で、キャスティングもさっきね、はい、PV の方にはちょろっと出てましたけど、いろいろとこう、情報はちょっとずつ出てると。で、公開予定がもう、決まってんのか。2016年7月29日。
夏、いいですね、夏ね。
もう完全に夏休み合わせてるのかな。
夏休みですよ、
ね。ロードショーってなってますから、
うん、
多分もう、早い段階で撮影し終わって、春過ぎたらもう、PV とかもバンバン出てくる感じ、
ね。ああ、そうでしょうね。
じゃないですかね。多分ね。
これ僕勝手に思ってるんですけど、その、安野さんとその樋口さんっていう、
はい、
方のラインナップを見てですね。まあ、いわゆる前回のターミネーター話じゃないですけど、
はい。
元々のコアな昭和とかね、から見てるゴジラファンの方からすると、
うん。
うん、納得するような監督なんでしょうかね。
あ、そこは難しいでしょうね、
危惧されてるパターン
もある。だって、それで言うともう、その、いわゆる平成ゴジラ自体がもう昭和ゴジラの人らからは、なかなか認めにくかったと思いますから。
ああ、なるほどね。
まあ、それはその、どれが好きかっていう話になってしまうんで、うんうんうん、やっぱり、単体で作品として見たときにね、
うん、
まず面白いかどうかがあって、その上で、
うん、
ゴジラシリーズとして見たときに、
うん、
これは、映画だってなるかどうかまたね、別かなっていう気が。だからこの前言ってた、ターミネーターのジェネシスも、
うん、
映画として単体で見たらそんな悪くはないと思うんですよ。
そうですね。面白かったです。
うん、そうそう。やっぱ、ただターミネーターの今までの一連のシリーズから見たときに、ちょっとやっぱ物足りんなっていう感想が出るっていう。だからそこをこの、シン・ゴジラがどういう感じに仕上がるかっていうのはすごく楽しみで。まあ、良くも悪くもその、例えばマッドマックスが、はい、怒りのデスロードになって、すごい良かったぐらいのことになれば、嬉しいなと、
うん。ですよね、期待ね。
まあね、はい、私もペガさんもさっき言ったみたいに、その元々のゴジラに対してそんなに思い入れがないんで、
うん、
まあある意味、フラットな状態でこう楽しめる立場ではあるんで、
う
ん、
はいはい。
前の方が良かったとかね、そういうのがないん で、
うん、
もしかしたら昔からやっぱ見てる人からすると、いろいろ言いたいことがある作品になるかもしれないですけど、
なるほどね。
まあ、そこは、わかんないですね。ただ、
うん、
楽しみは楽しみだ。
楽しみですね。確かに。
楽しみ。そうなんです。楽しみなんです、ほんと。
シン・ゴジラ。
まあ、ハリウッドに負けないようにとか、まあ、いろんなところで負けてはしまいますけど。ちょっとこう、ハリウッドとは違う、ものになれば、いいかなとは思うんで。
そうです、
ね。頑張ってほしいんですよね。
はいはい。期待たいです。
そうそうそう。
うん、
じゃあ次行きますか。
次行きましょう。
はい。じゃあ次はね、
うん、
じゃあこれも PV 見てもらおうかな。
はいはい。始まってます。
はい。
Today とか言ってますね、これ。お、スーパーマン、スーパーマンですよ、明らかにこれは。
お、 さ、わかりました。
え、なんか知らんけど、法廷？え？スーパーマン法廷？え？おー、ビルが、やばいことになってますよ、これ。もくもく、危ない。なんかシリアスなスーパーマンだな、これ。
うん。
ああ。お前も何もしなかった。あれ？え？あれ？ば、え？スーパーマン、え？ば、バットマン、え？バットマンスーツ的なもんがありますよ。バットマンの残酷なやり方が正しいのか。え？スーパーマンとバットマン、え？え？あ、でもこれスーパーマンやな、このメガネ。S、S。この S に希望が託されている。飛んでるな、やっぱし。おー、パワーがすごいな。ゴッサム、やっぱ、ゴッサムって言ってますよ。やっぱりこれバットマンだな、これ。あ、でもこれスーパーマン。え、スーパーマンとバットマン？奴には人類を滅ぼす力が。え、でもバットマン出てるよ。倒すしかない？え？倒すしかないってどうですか？これスーパーマンとバットマンが戦うのか、これ。え？え、S って書いてる軍隊があるぞ。S ってスーパーマンのマークつけてる。これスーパーマンが悪いのか、これ。悪者なのか。神と人間。光と闇。なんかスーパーマン悪そうな顔になってたな。シンクのマントが来るぞ。マントが来るぞって完全にこれ悪者の感じですよ。え？スーパーマンのマークとバットマンのマークが、ジャスティスの誕生。え？終わりましたけど。
はい。
え？スーパーマン対バットマン？
これ、ピカさん知りませんでした、これ。
知らないですよ。
ええー、それにびっくりですよ。
え、だって。
これもうだいぶ前から宣伝してるんですよ、これ。
マジですか？
はい。
僕のタイムラインであんまり、あんまりでしたね。
マジですか？私結構リツイートしてるんですけどね、いろいろ映画情報。
それで名が入ってなかったのかな。
ああ、そうですか。
え、しかも、
はい。
スーパーマンが悪そうですよ、これ。
よくお気づきになりましたね。
そんなんて。そんなん絶対無理でしょ。スーパーマンって最強じゃないですか。
あの、マンオブスティール見ました、ペガさん。
いや、結局まだ見れてないんですよね。
あ、見てないですか。あ、うん、一応、あれの後にね。
うん。
これ発表されて。
あ、マジですか。ってことは。
はい、あの映画撮った後に、はい。
あの監督ですか？
そうですかね。監督一緒やったかな。いや、あ、そうですね。一緒ですね。はい。はい。で、これ面白いのが、
うん。
制作クリストファー・ノーラン。
ノーラン？
監督ザック・スナイダーってことで、これ、制作者側もバットマン VS スーパーマンになってるっていう。なので、あの、ちょっと暗いテイストなのはやっぱりノーランっぽい。
ノーランっぽいですね。確かに。
ぽいでしょう。
確かに、ゴッサムっぽいですね。
なんかね、最近流行りのそのなんかヒーローものは暗くみたいなね。
なんかヒーローが葛藤する的なね。
うん、そう、もうちょっと私の苦手なタイプなんですけど。もっとアメコミのヒーローってもっと楽しく明るい方がいいんじゃないかなと思うんですが、
うん、
まあ、バットマンの場合はね、それ合ってたんですよ。なんかちょっと暗い感じがね。
もともとね、なんかあの、
もともとが、うん。
その、都市自体も。
ダークヒーローって言われてますから。
うん、
そうそう。ただ、スーパーマンがね、だいぶ暗くなってるのはね、個人的にはまあ、前あの、ペガさんとね、
はい。
サダさんの番組で、
うんうん、
スーパーマンの話しましたよね。
しましたね。
うん。マンオブスティールの話、させてもらった時に、
はいはい
はい、まあ、あの、サダさんは面白かったって言ったんですけど、私はマンオブスティールはもう元のスーパーマンとどうしても比べて。
うん。あ、言われてましたね。
残念だったっていう話をしてたと思うんですけど。
うん。
まあ、その、私が残念だと思ったスーパーマンがここに全て出てるなっていう、
ね。注目作品じゃないんじゃないですか、それやった
ら。悪いスーパーマンと、それを倒そうとするバットマンっていう。
いやー、でも
これ。まあ、これ個人的にあの、バットマンを、がぜん応援したい。
応援したいですけど、この勝手にですよ、僕全然アメコミ知らないっていう前提で喋りますけど、
はい。
ブー悪すぎません？なんか能力的な、
はい。全くその通りで。これ、あの、最初に設定が出た時に、スーパーマンに勝てるわけないだろうと。
まずどんなヒーローもね、スーパーマンに勝てないんじゃないかなってぐらいスーパーマン。
スーパーマンってアメコミの中でももうほぼトップクラス。
チートですよね。
ですね、チートですね、もう、まず。ほぼ。バックスメン同行じゃないですからね。
うん。で、バットマンは逆にね、
うん。
スーツ 人間が考え作ったスーツとか着て強くなってるわけでしょ。
そうなんですよ。
中鍛えてるだけの男の人でしょ。
そうです。そうです。で、さっき PV でもちょっと見えてましたけど、今回、対スーパーマン用に、スーツ変わってるんですよね。
なんか顔がちょっと変わってましたね、確かに。
マスクも。前までのその、ゴムっぽい感じじゃなくて、かなりこう、鎧っぽい、鉄の鎧っぽい感じになってた。
ちょっとアイアンマンじゃないですか。
そうそう、金属っぽい感じになって
た。なってましたね。
で、これ、まあ、最初の頃に監督が、まあ、そういう疑問みんな出るわけですよ。スーパーマンとバットマンがまともに戦えるわけがないと。
はいはいはい。
で、それに対して監督が、もちろん、それは分かってると。
うん。
でも、ちゃんとその、納得いくような、戦いになるように考えてはいるっていう話をしてて。
おー。
でね、これ、まあ、これは私のもう想像で言いますけど、
うん。
まあ、スーパーマンも強いとはいえ弱点があるじゃないですか。
確かに。シ
リーズおなじみの。
はいはいはい。
クリプトナイトっていうね。
そうですね。
スーパーマン故郷の、
はい。
にある石。
うん。
が苦手なわけですよ。
うん。おーってなりますね。
で、おそらく、バットマン側はやっぱそれを使わないわけにはいかないわけですね。やっぱ
確かにね。もう頭でいかんと。そうなん
ですからね。だから、
作戦で。
新しい鎧にはその、クリプトナイト製の鎧なんじゃないかと。
川崎さんもそれ正解じゃないですか？
いや、っていうか、それぐらいじゃないと勝てないでしょ、だって。
それで、能力が全く五分になったみたいなパターンじゃないですか。
まあ、五分にはなってなかったな、PV 見る限り。むちゃくちゃ速い勢いで飛んで目からレーザー出しますからね。スーパーマンのレベルやと、近づかんで戦えますから。
むちゃくちゃですね。
バットマンがクリプトナイトの鎧着てようが、スーパーマン別に近づかなくて、遠距離攻撃すればいいわけで。
うん。
だから、そこまでしても全然平等ではないんですよね。だから、いろいろこう、気になるところがあるんですよね。本当にその、どうなるんだろうっていうのと、あとは、PV 全体に漂ってたその、スーパーマンが人類の敵なのか味方なのかっていうテーマが、まあ、一つあって、うん。
はい。
で、前回のその、マン・オブ・スティール見ていただいたらわかるんですけど、まあ、スーパーマンが戦う過程で、
うん。
まあ、街破壊しまくった中で被害に遭ったシーンがあったでしょ？
ありましたね。
PV で。で、あそこで被害に遭ったのを見て、やっぱ、スーパーマンを憎んでる人も生まれてしまってるわけです。
うん。
で、今回その辺のその、なんて言うんでしょうね、地球人が見てる評価の違いが、なんか、描かれてて、
うん。
宗教戦争っぽくなってるんですね、ちょっと。
ああ、なるほどね。
だからスーパーマン教みたいな人だと、
うん。
アンチスーパーマンみたいな勢力が、うん、ある感じが PV から見て取れるんですけど。
また、そうですね。まあそういう、大人系のヒーローですから。
まあ、ちょっとね。うん。だから、もともと、これね、元のマンオブスティールの方で、スーパーマンがすごくいい人に描かれてれば、
うん。
もうちょっとこう、盛り上がったんですけど、
うん。
もう、元の映画のスーパーマンがもうすでに悪そうなんで、
なんか僕は見れてないんで分かんないんですけど、はいはい、ただこう悩み大きい青年っていう感じだけじゃないですか。
うんうん。
ちょっと、うん、どっちかって悪い感じなんですか？
いや、もう顔悪そうでしょ、だって。
顔は先にもね、予告編見たら、相当悪そうでしたけどね、
うん。相当悪そうでしょ。もう完全に敵でしょ。
ボスキャラですよね、顔、あの顔は。
いや、だ顔も含めて、行動とかも、もう本当に、初代スーパーマンに比べたらもう、足元に及ばんぐらい、全人要素がない感じなんで。
いや、普通の人間みたいになってるんですか？も
う。そうなんです。そこを描きたかったみたいで。
なるほどね。スーパーマンも人間だよと。
あれですよ。地球育ちのサイヤ人みたいな。
ああ。
ノリになるのかなと思ったら、まあ、悟空ほど楽観的じゃなかったから、スーパーマンが。やっぱ頭良かったんで、悩んでしまったんでしょうね、多分ね。
まあ、悩むでしょうけどね、確かに。
まあね。うん。で、そこで、その葛藤を描いたら、また暗くなっちゃったみたいな感じなんですけど。
まあ、そしたらもともと暗いバットマンとね、対決させたら、暗いじゃないですか、映画。
いや、でね、この、バットマンバーサススーパーマンって、このバーサスってよくほら、日本の子供向け、映画とか、
うん、
私たち子供の時にやってましたけど、
はい。
デビルマンバーサスグレートマジンガーとか、ああいう、
うんうんうん、
ああいうのって結局本人たち戦うんではなく、最終的には違う敵が出てきて共闘して倒すっていう。
うん。
ノリじゃないですか、大体。
はいはいはい。
だから、今回その、バットマン対スーパーマンっていうのは、PV 見る限りでも完全に敵対してますけど、
うん。
果たしてそのまま最後まで行くのかっていうとこも気にな
る。なるほど、なるほど。ひょっとして、まあ、その共闘パターンがあるかもしれないと。
やっぱり途中で和解して、新たなる巨大な敵に二人で立ち向かうっていうことじゃないと、このヒーローとしての面目がないと思うんですよね。二人で本当にガチで戦ってしまうと。
まあ、まあ、ガチ戦って結果が出ると、まあ、どっちかが。
そうです。
まあ、で、勝者で、まあ。
そうなんですよ。
こいつが悪かったみたいな感じ。
そうなんです。だから、そうなんです。この二人が戦って結局勝敗決めてしまうと負けた方が悪になってしまうわけですよ。それで、果たしていいのかっていうね。
確かにね。
いくらね、大人向けとはいえ。
まあ、それぞれシリーズが、もちろんシリーズがあるんで、そうはできないんだろうなって大人的には思ってしまうっていうかね。よく
この、はい。この PV 自体は、そういう方に誘導しようとは してるんですけど、もしかしたら、まあ、これが不利で、いざ、蓋開けたら、まあ、最初のシーンだけ揉めてた後は、こう、理解し合って、協力して戦うっていうパターンになるのかもしれないですけど、途中で出てきたね、ちょっとロン毛の、若い兄ちゃんみたいな気づきました。
はい。よく顔見る。
あれがね、ポイントなんですね、おそらくね。
あれポイント。
はい。
どういうことですかね。
あれが、本当の悪者。
え？
だと思うんですよ。思い当たらないですか、ペガさん。この二人の敵になるであろう、敵キャラってなんか思いつかないですか、
ね、え？マジで？バットマンとスーパーマンの共通でそうな敵。
まあ、バットマンの方はね、毎回、ジョーカーとかそういうの出てきて、変わりますけど、うんうんうん、スーパーマンは実は、ライバル的なキャラがいるんですよ、一人。
ライバル的な。
ご存じないですか。
いや、多分ね、スーパーマン自体も僕そんな詳しくないんで。
ああ、そうかそうか。
前教えてもらったと思うんですよね。
はい。実はその、オリジナルの方からすでにいるんですけど、この、超人的なアメコミ界でも、ほぼ無敵なスーパーマンに対して、ライバルとして存在する一人の人間がいるわけですよ。
それすごいですけどね。
はい。レックス・ルーサーって、
ね。ああ、そうですね。そうですね、はい。その。
人間ですよ、ただの。それが、若い兄ちゃんなんですね。もともとオリジナルとか、リメイクの方でも、レックス・ルーサーの特徴って、その、頭が、ツルツルでこう、普段カツラしてるっていう面白い、
あ、そうなんですか。
キャラ付けされてるんですね。で、ただ、あれはね、年齢が、かなりこう、上の設定なんですよ。
はいはいはい、はい。
で、今回どうも、若い時のレックス・ルーサーが出てきてるっぽいんですよね、だから。で、あれ名前出てないけどね、多分そうなんですよ。で、あいつが、バットマンをそそのかしてるんですよ、おそら
く。何？
なんかそういうシーンがあったでしょ？
なんか喋ってましたね、な
んか。バットマンをそそのかして、まあそういうの得意ですからね、レックスは。基本、レックス・ルーサーって自分が何も、非力なんで、周りを利用して戦うずるいやつですから。そのバットマンが悩んでるところにつけ込んで、スーパーマンをと戦わせる方に仕向けてるんだと思う。
完全にあれじゃないですか、真の耳打ちする邪気じゃないですか。
例えがわかりにくいな。
戦うしかないって言ってましたもん、だって。
はいはい、はい。そうそう。なら、そんな感じだと思うんですよね。ただ、だとい、かといってね。じゃあ二人が共闘してレックス・ルーサー倒す。そんなもん倒せるに決まってるじゃないですか。
確かにね。普通、その物理的なことになると。
もう、負けるわけないじゃないですか。やっぱそうなってくると、やっぱ、さらにこの違う。
ああ、どうなる、なんかあるんかと。
実際に、そう、物理的に戦える誰かがいないと。もう一人ね、あとね、すごい強そうな女の人が出てたと思うんですけど。
強そうな女の人出てましたね、なんか。
出てましたね。あれもアメコミのキャラですね。
あれどっちのキャラクターですか、ね、
あれはどっちやろ ?DC、
まあ、とりあえずなんか、超人
ワンダーウーマンです、ワンダーウーマン。
ワンダーウーマン。
ワンダーウーマンって聞いたことないですか？
名前は聞いたことあるような気が
します。かなり初期の DC コミックのキャラですけど。
あ、単体ですか？スーパーマンのキャラクターとか、バットマンのキャラクター。
違いますね。これ、そうですね。単体で出てて、ジャスティスリーグっていうメンバーの
人。はいはいはいはい。あ、なるほどなるほど。
で、スーパーマン、バットマンと肩を並べる重要人物ってなってますから、やっぱ、重要な役なんですね。
なるほどね。
これも、ちょっとスーパーマンに近いですね。人間じゃないですね、これ。
え？ 異星人ですか、また。
特殊能力が、高い耐久力と怪力、亜光速での飛行能力とかって言ってるから、もうすでに。
あ、飛んでるんですね。
人間ではないですね。
はあ。
粘土から生まれた存在って言ってる。
粘土？
あの、神話とかの、神話の神様的なポジションです。
確かに。
そうとか。
うん。スーパーマンってね、うん、その名前がすごいシンプルじゃないですか。すごい男でしょ。うんうんうん、ワンダーウーマンも、なんかそれに対してる名前っぽいです
ね。確かにね。向こうのアメコミって分かりやすいですね。うん、名前で。まあ、だからあの人が敵になると思わへんけど、もしかしたら操られたりとかするのかな。まあまあまあ。
うん。いや、まあ確かにこれ想像が今いろいろ膨らむ楽しい感じがします
ね、
これ、
うん。そうですよね。こう夢の対決。で、これね、
うん、
スーパーマンのシリーズものではないんですって。まあ当然といえば当然なんですけど。マンオブスティールの2ではないんですって。
なるほど。
当然ね。
スピンオフ的な感じですか
ね。そうですね。で、これとは別に多分そのマンオブスティールシリーズっていうのは続けていくつもりであれやってますから。
だからスーパーマンもバットマンも知らないんじゃないですか、これは。
そうですね。バットマンもこれ仕切り直しだと思うんで、この、一旦シリーズ終わったじゃないですか、ね、ダークナイトというか、うん、
はいはいはい、
あっちのシリーズ。
はい。
うん。で、今回この人でまた、キャスティングも変わって、
うん、
取り直していくんだと思うんですけど、それの、まあ、宣伝も兼ねてるんだと思うんですけど、まあ、やっぱこの、お話がもし面白くなかったとしても、映像としてね、
あ、それは確かに。
ザックスライダーの映像は、本当見る価値あるんで。
まあ、予告編でもすごかったですよ。
やっぱ、戦闘シーンとかむちゃくちゃかっこいいんですよね。
うん。
だからもうお話は、まあ、最悪ダメだったとしても、やっぱり見たい。なあ、という感じで、期待はしてるんですが。まあ、これ、ペガさん、ぜひ、ちょっと、追っかけてください、これは。
これ、そうですね。ちょっと、うん、
これは2016年、ちょっと抑えとかないと。
スーパーマンは僕、あんまり、見れてないというか。
そうですね。マン・オブ・スティールだから、これ、見るまでに見といた方がいいと思います、
ね。そうですね。
まあ、バットマンはちなみに、見てるんですか？
クリストファー・ノーランのやつは見てるはず。あ、ライジングまだ見てないんかな。
三部作ですけど、あれ。
二部までは確実に見てるはずですね。
あー、三見ないと。
三がね、見たかな見てないかなって
見ましょう。三まで見て、一応終わりなんで。
まあ、ライジングしときますよ、今度。
はい、ぜひぜひ。ライジング面白いですから。
いや、なんかその評判が良くて、多分。
うん。
溜めておいたっていうかね。
はい。
美味しいもの残しておいたはずなんですよね。ちょっと、はい、
あのね、新しいシリーズは、ね、本当よくできてますよ。
うん、うん。ちょっとほんなその辺も見て。
まあ、うん、このスーパーマンのやつまでに見てもらえればいいから、これが、あ、でも、ちょっと、
うん。
いつ公開や、これ。夏かな、これも。
これ、予告編の下にね、
はい。
3月25日公開ってありますよ。
あ、この予告編を公開した日で、じゃなくて、あ、違うわ。
2016年3月25日公開って
。あらら。春じゃないですか、じゃあ。
春ですよ。
いや、意外と早い。
早いですよ。
意外やった、夏ぐらいかなと思ったけど。じゃあ、順番で言うとこっちが先か。これやった後にゴジラか。
あ、そうですね。
まあ、これはもう、
うん、
本当見た目だけで、楽しめる映画だな、
うん。ですね、ですね、
うん。はい。まあ、あとはこのね、本当主役級の二人が、戦うっていうだけでも、
うん。
十分、興味惹かれる設定なので。
もうね、これはもう。
まあこれ安牌やな、この辺な。これが面白くないってことは多分ないと思うやけどな、いくらなんでも。
いやでもね。
わからんかな。
でもねっていうかね、いやでもねじゃないですね。僕には言う資格ないなって思うのが、VS 系ってあるじゃないですか、もうなんでも。
うんうんうん。はいはい。
まあエイリアン対プレデターとかね。フレディ対ジェイソンとかあるじゃないですか。
そう。
ああいうのって、なんか僕、見る気が基本的にあんまり起こらないんですよね。い
や、なんか、ちょっとこう、コミカルな感じしてしまいますよね、どうしても。
コミカルと、どうもだからもう、絶対的な、看板のね、
うん、
これモンスター同士とかヒーロー同士やったら、勝負は絶対もう引き分けにしかならないんじゃないかなって思ってしまって。
そうか、そうか。
それでなんかこう、見る気が起こらなかったんですよ、今まで。
なるほど。うん。
でもまあそのね、だから逆に見てないんで、川崎さん言われて共闘パターンがあるんっていうのを聞いて、
うん。
まあ共闘パターンがあったり、 まあ、戦って、ま、引き分けになったり、そう、わかんないですけど、あるんだったりするんだったら、
うん。
いろいろ VS もんも見ようかなって、ちょっと。
ああ。
いや、思い始めた。
共闘っていうのはあくまでも、戦う人たち同士が、いい人前提ですよ。
あ、そっか。モンスターとか、ホーラー同士だったらちょっとあれ
です。それこそエイリアン VS プレデターなんか、どっち勝とうがいいわけですよ、ね。
ま、人間がもしいてたとしたら、嫌ですもんね、どっち勝ってもね。
うん。で、フレディ VS ジェイソンなんてもうどっち、友倒れしろよっていう話だって。
本当は知ってほしいですよね、あんな。
そうそうそうそう。
2012年12月21日、世界は滅んだ。これは僕が忘れている物語。あなたはそれを救った。
そんなこと急に言われても。
思い出して、あなたはもう知っているもの。
知らない、関係ない、ほっといてくれ。
それを弱さというのであれば、そう言ってしまうことこそが弱さ。
全てを救えないのかもしれない。何も作り出せない。でもやるんだ。信じて。あなたの思う、あなた自身の世界を。
ボーカリストの狭山とグレイビーストーリー。 iTunes ストア、 Amazon MP3 で発売中。
全部なくしてみて初めて分かったんだ。
この最後紹介するこの作品が私来年一押しの映画。
ええ、三番、あ、これが一押しですか、次のやつが。
三本目、はい、三本目、これ一押しです。これぜひじゃあまた見てください。
そしたら今からまた見ますね。
はい。
世界、全世界熱狂始まりましたよ。見放される時がある。ああ、なんか宇宙服、え？もう終わり。脱出、おこ、あ、SF ですよ、SF、SF。
うん。
運命。あ。みんな諦めてる。これはもう僕が一番あかんパターンちゃいますか、これ。でも僕は生きている。マットデイモン？リドリー・スコット？リドリー・スコット？探索機が来るの、4年後。一人で、あ、サバイバル系じゃないですか、これ、残されてる感じの。うん、NASA となんとか更新しなきゃ。NASA？ 火星で家庭菜園？火星に一人か、これ。あー、これは熱そうだな、これ。全員死んでしまうぞ、と。あ、これ地球側の彼を帰還させる。うん、おー。家族に伝えてほしい。帰るために叩き続けたとって、お前諦めたんか？おちゃん、え？オデッセイ。これなんか、終わりましたけど、熱そうですね、はい、これ。
これです。これがもう来年、一押しです。
オデッセイ。
まあ、これね、今の時点で、
うん、
海外ではもうこれ公開してんのかな？
知ってるんですかね？
これね、ちょっと待ってください。
いや、こんなん絶対いいじゃないですか。
これもう海外でやって、めちゃめちゃ評価高いんですよ、これ。
もうすでに。
確か。でもなんで日本遅いねんと思いながら。
まあ、最近ね、なんかもう、ないがしろというか、こう、最後の、ちょろっと。
ね、いや、そうですね、アメリカではね、2015年の10月にやってんですよ、これ。
10月
?10 月にやってんですよ、もう。
もう2ヶ月前じゃないですか。
で、これもうだいぶ前に発表されて、うわ、めっちゃ面白そうと思って。
うん。
で、アメリカで公開されたら、もう向こうでバンバンランキング入って。
マジっすか？
はい。
なんでその2本で早くやってくれないんですかね、これ。
なんでなんですかね。監督もね、 リドリー・スコットで主演マット・デイモンやのにね。
すごいですね。名前も日本でも全然ね。
ねえ。
いけるし。
で、一応日本ではな、2月、2016年の2月5日公開らしいです。
うん、2月5日、ああ、ちょっと遅れてるけど、まあでも。で、
正月にせよ、正月に。
ねえ、正月、たら、あの、ゼログラビティ的なね、感じでこう。
あ、そうそう。でね、まあ映画の話ですけど。う
ん、はいはい。
まあ先見てもらったようにですね。うん。まあ、火星探査用に、出発した宇宙飛行士が、
うんうん、
事故によってこう一人取り残されてしまうと。う
わぁ、孤独ですよね。
まあこれね、考えただけでね、もうこれ以上絶望的な状況はないという。
地球じゃないですしね、孤独って言ってるところか、はい。
で、その、どうもね、言ったらもう何かこう事故が起きて、
うん、
で、連絡も取れないと。
そうですよね。
はい。で、もう NASA、地球側からしたらもうこれ死んでもうたなと。
まあまあですよね、まず。
そこなんですよ、もう。でも、一人生き残ってたっていう、この、ね、状況を想像するだけでも、気狂いそうになりますけどね。
いや、もう気狂いますよ、この感じ。
でしょ？
うん。
それこそその、例えば地球のどっか、その、部屋に閉じ込められたとか。
うん。
ならまだね。
そうですね。
なんかこう、助かるかもって思いますけど。
うん。だってあれでしょ？火星って iPhone 繋がらないでしょこれ。
うん、繋がらないですね。もう全然ね。
どうしたらいいねんってな
るじゃん。iPhone 繋がったらね、NASA もさすがに気づくと思う、ね。うん。いや、だから本当にね、あの、相当絶望的な状況に、
あ、うん、
でですよ、その、うん、何が、その興味持ったかって言うと、やっぱあの状況で、
うん、
なんとか生き残ってやると、
うん、
いうとこから、その、あの人科学者、なんですよね。
あ、はいはいはいはい。
で、もう科学的知識とそこにあるものだけを使って生き延びようとするっていう、あそこがすごく好きなシチュエーションなんですよ、私。あの、冒険野郎マクガイバーとかみたいに、
うんうんうん、
あの、そこにあるものだけを工夫してなんかこう、道具作って戦ったりとか。
ソリッドスネークじゃないですか、それ。
そうそうそう。あの、意外な使い道でね。危機を脱出したりっていうのがすごい好きなんで、
じゃあそれにしても基本的にその多分探査機の先ほどなんかちょっとありましたけど、
はい、
そういう残骸系以外ではなんか何もなさそうな気するんですけど、火星って
そこなんです。だからそこなんですよ。多分私たちからしたらこんな役立つのかなっていうものを
ちゃん
と科学的知識と、まあ、説得力を持ってうまく活かして、まあ、さっきみたいにその、うん、あの畑作ったりとかしてましたから。
確かにね、それありますよね、あれね。
うん、で、これね、今見てもらった PV、うん、かなり最近のやつなんですけど、
うん、
一番最初の方に公開された時は、
うん、
もうあの、植物作ってるシーンとかも一切なくて、
うん、
一番最初の事故にあって取り残されて何とか生き延びてやるってとこで終わってましたから。
マジっすか。
よりね、
うん、
ドキドキする映画に見えたんですよね。
うんうんうん、
これもどうなんのこれ絶対無理やんって。
うん、
助かるわけないやん。
な、確かに。
ただ、ね、一番新しいの見ると、その、助けに行って、来てくれてるじゃないですか。
そうそう。だから、サバイバルっていうのと、並行として、
う
ん、
そう。
存在を、彼の存在分かってから、その地球側の、
そう、あれいいでしょ。
助けるっていう、彼を。
そう。そうなん、その、両方のね、片っぽは生き残る、うん。片っぽは助けに行くっていう。
うん。
片っぽだけでもね、映画になるぐらいのテーマなので、うん、その両方入ってるっていうのもね、すごい贅沢ですし。
いやー、これはいいっすわ、これ。
これ最初ね、設定聞いたときは、
うん、
さっきペガさんが言ったみたいに、ゼログラビティとか、
うん、はいはいはい。
インターステラーとかね。
ああ、そうですね。
流行ったでしょ、うん、ちょっと宇宙もんがね。
宇宙もんがね。
なんか立て続けにヒットしてましたけど、
はい。
あれとはもう全く違うテイストでですね。
うんうんうん。
そこもやっぱ面白いなと思って。
そうですね。
主人公がね、自分の工夫で生き残ろうとするあの下りとか、
うん。
まあ、助けに行く側からすると、あの、アポロ13的なね。
はいはいはい。
感じを受けるんで、すごいもう、全編これ、激アツなんじゃないかっていう。
いや、僕もね、想像できました。自分が涙してるの。
あ、やば。
最後の方で多分涙してるの想像できますよ、
ね。ペガさん、アポロ13とか見ました？
アポロ13、あのね、僕は多分3回ぐらいしか見てないんですけど、
あの、はいはいはい、
メンバーのね、ワッツがね、
はい。
多分、50回ぐらいは見てると思う。
あ、マジっすか？いや、私も大好きな映画なんです、あれ。
むちゃくちゃ好きなんですよね。
いや、アポロ13本当に素晴らしい映画だと思います、
うん、
私も、
うん。
何回見ても泣けますからね。
うん、
うん。で、その宇宙門ってね。
はい。
なんかいろんなパターンありますけど。
うん。
まあ、その救出するシチュエーションの映画とかね。
はい。
地球を守る。
うんうんうん。
なんか隕石をチェックか地球守ろうとか。
そうです。
ありますけども。
はい。
まあ、アポロ13の場合は、その、実際あった話っていうところも含めてね。うんう
ん、はい。
魅力があったんですが、今回も完全にこれフィクション。
うんうんうん。
ですけど、多分、すごくその、リアルに作ってる感じがするんですよね、見てて。
しますよね、もう、
完全にね。うん。映像的にもそうですし、その、中のその科学的交渉っていうか、
うんうん、
ああいうところもやっぱ半端なことするとすごい嘘っぽくなるじゃないですか。
うんうん。
そんないくらなんでもそんなうまいこといくかいな、みたいなところをなんとかこう、リアリティ持って作られてる感じがしてですね。
うんうん。
まあなぜリドリー・スコットですから。
うん。
宇宙といえばリドリー・スコットですか。
エイリアンですね。全くちょっと違う宇宙な感じがしますけど。
いやいや、宇宙ですから。
いやいや、まあ確かに、はい。
宇宙でサバイバルといえばね。
宇宙でサバイバルでしたけど。
リドリー・スコットですか。
はいはい。うん、
まあ、これがね、おそらくその、前評判とか、公開後の評判を見ても、
うん。
まあ、間違いなく来年の目玉になるだろうと。
いや、僕はもう絶対自分の金銭、触れる、わかるんですよね。もうだから今これ予告編見てね。うん、
はい。
まあ、家庭菜園みたいなの作って、
はい。
なんとか粘って、まあ、それでも普通に戻ってくるっていう、全然ね、それだけでも多分僕も涙なんですよ、多分。
そうですね。うん。
うん。だからもう、ね、どんな感じになっても多分涙ですよ、これ。
ね。もうしかもマットデイモンですよ。
そうですよね。
とこ使ってくんなと思ってね。
来ますね。
ああ。
インターステラーの時はね、なんかちょっとすごいか、なんかって感じのね、役でしたけど。
うん。いや、これはね、いいですよ。
うん。
おそらくね。
うん。
だからまあ来年の暮れに、
はい。
オデッサ面白かったなって言えたらね、いいんですけど。
これでも、ちょっとせこいですね、川崎さん。なんかこれ一押し、これ一押し、これ間違いないですもん、多分。
あ、そうですか。
もうこの映画は多分、僕はもう間違いなさすぎるっていう。
あの、去年のマッドマックスよりは確信持てると。
もうそうです。もう安牌に行ったなって、なんか、川崎さんこれ。お気に入ったなって。
安牌ですけど、これ絶対面白いですからね、
絶対ね、面白そうですよね。これは来てますね、これはね。
ねえ、これで肩透かしやったら逆にびっくりしますよ。
うんうんうん。ってね、これを面白くなくする
かって。最後急に宇宙人出てきて、助けてくれたとかって、それ引きますからね、もう。
いや、それですごいなんか、話がいありますけどね。まさか、アダルトは、まさかあの火星人王子、しかもタコみたいでしたよみたいなね。
そうそう。なんかむちゃくちゃ金かけたのに、後半 B 級になってなんか宇宙の意志に助けられたみたいな。
そうそう。マーズアタックにできそうななんか。
いや、それはあかんと思いますよ。
いやね。
最後の最後でこう、ね、エイリアンと世界観繋がったりとかして嫌ですよね、なんかね。
これ。実はスピードメテウ
スと。そう。プロメテウスと繋がってましたみたいなことやめてっていう。やらないと思いますけど、そんなことね。一応なんか原作があるらしいんで、小説かなんか。
まあ、大丈夫そうですよね。いいですね、
これですから。はい。まあ、これで以上3本。
3本ですか。
まあ、結局、なんか、長なったな、また。
長なってます
ね。早めるっつ
って。いや、でもね、川崎さんもそうなんですけど、僕の方もね。
はい。
注目作品が。
じゃあ、
あるんでしょうか、ちょっとね、うん、行きたいんですけど。
はい。
まあ、とりあえずはね、まあ、ヤレブラビレも何回か紹介させていただいてるんですけど。はい、
うん。
ボクソールライドショーっていうね。
何すかそれ。
はぁ、あ。もぐりですね、川崎さん。
なんか聞いたことある気がする。なんかペガさんが、やたらリツイートしてた。
そうなんですよ。まあ、ね、お世話になってるというか、まあ、
はい、
うん。ヤレブラビレでも一押ししてる、うん、まあ、天才。奇才と呼ばれる。白石浩二監督。
はい。
の、まあ、最新作というか、うん、来年1月に公開されるんですけど、まあもうすぐそこ、うん、先なんですけどね。
うんうん、
まあ。とりあえず、川崎さんがこの、何も知らないということで、PV をね、見てないということで、予告編の方を。
これ難しいな。ペガさんみたいにうまくできるかな。
いや、うまくできるとか、そんなんはいらないですよ。
ペガさんみたいにうまくリアクションできるかどうか心配やけど、頑張ります。
いや、リアクションってそう必要ないんですけど、ね、別に。一応これをほんだ、送りますね。
あ、女の子3人出てきた。 ん？この中学校見たことあるぞ、なんか。
そうなんですよね。
廃墟となった中学校。トイレ。肝試しの収録中に？
トイレの花。
なんかすごい見たこと、なんかデジャブ感じるな、これ。
うん。
ん？4DX 専用アクションホラ
ー。うん。4DX、来ましたよ、これ、ポイント。
あ、なるほど。吐息をかけられる。恐怖に揺れる。
うん。
着替え、ひっちゃく、水浸し。
そう。
なんか、いちいち面白いな、キャッチコピーが。
うん。
おお。なるほど。これ、
はいはい、
あれですね、4DX 専用に作られた映画なんですね。
そうそう。まあ、屋根裏部屋にもね、白石監督、うん、実際出ていた時にも言ってましたけど、はい、世界初とかね、うん、日本初とか、うん、そういうのが好きだと。
本当ですよね、もう。
専用でね、4DX 専用ムービーですよ、これ。
これでも面白いですね、こういう、うん、これね、今、おそらく、もう、おそらくというかもう完全にタイアップしてるんだと思うんですけど、はい、関西にね、4DX めちゃめちゃ増えてるんですよ。
そうなんですよね、僕だからね、正直このボクソルライドショーが出て、4DX って聞いた瞬間に愕然としてですね、
はい。はい、
で、楽しみなんですけどって話を僕がツイートしてたら、白石監督の方に、ね、うん、ツイートしていただいて、
うん、
もうね、ペガさんだったら、すごく楽しめる内容だと思いますってね、白石監督がわざわざ言ってる。ただ、はい、大阪はどうかなーとか言われてて。
そうですよね。
愕然と最初してたんですよ。4DX そういえばって。
そう。4DX って今まで、名古屋まで。
そうなんですよ。
名古屋が一番近かった
んですよ。そうなんですよ。僕たちのとこから言ったら名古屋ぐらいだったんですよね。はい、と思ってたんですけど、うんうん、そうなんですよ。川崎さんおっしゃる通りにね、大阪に結構、4DX が、は
い。ついこの前できたね。大阪吹田にできた、エキスポシティっていうところにね。
出た、
あるんですよね。もともとエキスポランドが、
はいはいはい。
あった場所に、すごい大型の商業施設ができてですね。
そうですね。
まあ、そこに日本最大級の映画館が作られたっていうことで。
すごいですよ。日本一の観覧車もできるし。
そうですね。なんか、もういかにも大阪って感じですよね。日本一大好きみたいな、
ね。大好きですよね、
うん。で、あとね、枚方。
はいはいはいはい。
で、姫路。
うん。
で、急にいっぱいできて、なんか値打ちなくなったなと思って。
いやいやいやいや、
そんな作らんでもええやん。
いやいやいや、でも、うん、いけるから
いいです。いや、ただ、まあそう。ペガさんからすると、もう見放題ですよ。
見放題
って、
いやいや。
もう全部回ってやったらいいんですよ、だから。
ボクソールライドショーを見るのに、
そうそうそうそう、う
ん。ライドし続けていくという。
いやでもね、これ、本当、そういうタイミングだからこそ、こういう、そのコンセプトの映画が成り立つんでしょうね、やっぱり。
そうですね。だからまあ、専用ムービーなんで、もう最初からその 4DX の、まあ、座席が揺れるとか、うん、水しびきがみたいなのが出るとか、匂いだとか、そういうのを、もうあらかじめね、うん、今までだと映画に合わせて、うん、多分そういう仕掛けを考えるっていう、
そうなんですよ。
後付けな感じだったんですけど、うん、もう最初からそれを計算に入れて、
そうですね。
映画自体を作るっていう企画。
だからまあある意味一番 4DX を楽しめるように作られてる作品ってことですから。
そうなんですよ。
確かにね、4DX は私見たことあるんですけど。
うんうんうん。
パシフィックリムで見に行ったんですけどね。
おー、はいはいはい。
確かに面白いんですけど、やっぱりね。
うん。
後で、専用に作られた映画ではないですから。
はいはい。
やっぱちょっとこんなとこで揺れんのとかね。
うん、うん。
いうところはあったんですね、やっぱり。
それありますよね。
まあだからそれ考えるとこの専用っていうのがどこまでシンクロしてるか。もともとその 4DX で座席が動いたりとかするのって、うん、USJ とかディズニーとかにある、まあ、ライド系のね、うん。
はいはい。
ああいう、なんていうんですか、
アトラクション。
うん。うん。と同じじゃないですか。で、アトラクションはやっぱりもう完全に映像とその専用に作られてますから。
うん、そうですね。
すごい楽しいですね。一体感あって。
うんうんうん。
やっぱあれぐらいのもの、じゃないとやっぱ 4DX 専用って言わないと思いますから。
まあだからかどうかはちょっとわかんないんですけど、確認してないとわかんないですけど、はい、まあ上映時間がね、普通の映画というよりも25分なんですよ、今回のこれ。
でしょうね。
フルにね、ずっと揺れ続けて90分ほどね、あると。
あのね、そう。アトラクションってね、2時間もないでしょ、普通。
ないですね。あれ、スパイダーマンズライドとかあるんですよ。そんなゲームあると、死に終わりますから
ね。やっぱり、ね、普通の映画と 4DX ってね、意外とね、合わないんですよ。難しいんですよ、やっぱ。
むちゃくちゃね、揺れてとかばっかりさせ
る。そうそうそう。まあ、うん、もちろんね、その会話してるシーンは止まってて、なんかアクションシーンだったら動くっていうので言うと、うん、2時間動きっぱなしではないんですけど、まあ、ただなんかマッドマックスの 4DX は動きっぱなしやったっていう話。まあ、
確かにずっと車がね、ずっと車、激しいんで。
うん。だから、本当にね、疲れるんです、あれ。
確かにね。
2時間って。
うんうん。
そういう意味でもまあ25分。確かにアトラクションに近いんですかね、これね。
まあそうですね。うん、まあこれね、うん、まあ、バレありというか、なんていうんですかね、うん、その、冗談出てるんでいいと思うんですけど、
はいはい。
実際なんかの予告編でもね、
うん。
ピエロ的な、なんか変なやつ出てたと思うんですけど、
はい、はい、はい。
あれがね、まあ我らが、戦慄回帰ファイル怖すぎシリーズの、
ほう。
駆動ディレクター役の、大迫さん。
マジっすか？
あれは大迫さんがやられてるんですよ。ピエロ。
あら！
なんでね、大迫さん情報で言うと、もうだからすでに関係者はね、はい、そういう 4DX を実際乗って見るっていう試写会的なものがあったみたいで。だからその時に、
うん。
びしょ濡れになったって言ってましたけど。本当に。
だいぶ水でね。
で、まあ、だから、まあ僕もちょっとね、LINE なりで話させていただいた時に、
うん、
その、要は、アトラクション感覚で楽しんでください、みたいな感じで、言われてたんで、
うんうんうん、
多分、本当にその、アトラクションっていうのに、かなり近い感じだと思いますね。
あ、でも、4DX 最初に体験するなら、その方がいいかも、うん、25分で終わるっていうのも含めて、
うん、
見た上で、長い映画、
あ、そう
か、ワンか、の方がいいかな。4DX、一冊、あのね、これ、初めて見る映画をね、いきなり 4DX で見るのはあんまおすすめしませんね。
いや。
映画に集中できないんです
よ。そうですね。確かに。ほんで、まあ、なんていうんですかね、僕も、All You Need Is Kill かなんかで。
はい。
なんか見に行った時に、なんかこう。
あ、そうなんですか。
はい、見に行ったことがあるんですけど、
は
あ、その時になんか、なんていうんですか、それこそアトラクションのね、ディズニーランドとか USJ の時みたいに、はい、なんか心臓の調子の悪い方は、とかね。気持ち悪くなった方はみたいな、最初に噛み食われて。
はい。
なかなかちょっとなんか、んってこう、ちょっとこう、ハードルではないですけど、
うん。
なんか普通に映画パッて見に行こうっていう感じじゃなくて、なんか、怖いなというかね。うん、
いや、あれね、うん、乗ったらわかりますけど、
うん。
ちょっと座席動くやろぐらいじゃないんですよ。
そうですね。
かなり動くんですよ、あれ。
うん。
で、飲み物とかカップホルダーとかついてるんですけど、あれ、はい、こぼれますからね、普通に。蓋なかったら。
あ、絶対そうですよね、あれは、
うん。それに対しての注意とかもあんまなかったんで、びっくりして。
うん、確かにね、確かに映画館といえば、飲み物にポップコーンですよね。
うん。
あ、僕その時は、怖くて買わなかったような気がしますね。
いや、もう私はもう絶対こぼれると思ったから買わなかったんですよ。
うん、うん、
うん。で、ただそれに対しての注意がなかったのがびっくりして。
確かに、例えばなんかその、そのホルダーみたいなところが揺れない。そこが揺れないようにしたとしても、持って自分がその時に激しい動きになったら絶対、
うん。いや。っていうかもう、元から飲みも持ち込み禁止にした方がええんちゃうかっていうぐらいね。
あ、
うん。だから、これから見られる方ね、覚悟していった方がいいです。結構動きますよ、4DX。
ですよね。
うん。で、しかも実際水出てきますしね、本当に。うん。
うん、だからこの、とりあえずね、この 4DX を体験ね。まあまあ、まあと、まあ、完全にその、行方見てもらったらね。
うん。
どっかで見たような校舎。
うん。
で、なんかこう、うにょうにょ的なね。
うん。今までね、白石監督の作品とか、うん、怖すぎシリーズ見てた方ならね、ニヤッとするとこが、いろいろありましたね。
あるんですね。そうなんですよ。で、あとね、さっき大迫さんって言いましたけど、僕、だからその、はいはい、気づかなかったんですけど、
はい。
キャストの中にね、
はい。
まあその、怖すぎシリーズの AD 市川さん役のね、
はい、あ、
久保山千佳さんの名前も載ってるんですよ。
マジっすか。
なのでどこかでね、また
久保山さんも出てくる。名前入ってるわ。
そうなんですよ。しかもね、だからそのなんていうんですかね、白石監督自体も出てるんですけど、今回のその、
うんうん、
田代ディレクターって名前なんですよね。
え、
田代ディレクターですよ。
出た、これ繋がってんな、世界観。
ひょっとして僕勝手な想像ではね、もう駆動 D の亡霊が カメラマンからディレクターに上がった、田代を追い詰める的な、
あ、なるほどね。
やったらどうしようかなとか思いながら。面白いですね。全然わかんないですけど、それ聞いてないんで。まあ、とりあえずね、なんか楽しめるなっていう感じが。
そうですね。まあ、より、知ってるとね、白石監督作品を知ってるとより楽しめる感じしますよね。
うん、そうなんですよね。
いや、でも気にはならない。この専用っていうのがやっぱり気になるな、うん、来年の1月16日公開。
そうですよ。
うん。お正月映画じゃないですか。
はい、そうなんですよ。いや、もうこれがね、僕の来年の中では、もう、最大だろうって。うん、
マジっすか？
僕の中で思ってたんですけど、
はい。
それがね、この川崎さんと僕のこの、何ですかね、一週間、
あ、
ずれで、この、要は、収録してるタイミングでですね。
一番最初にね、言ってたね。うん。
先日前に発表された、これ、ヤフーニュースでちょっと僕はびっくりしたんですよ、朝起
きて。ねえ。
貞子バーサスかや子っていう映画がある。
来ましたよ、これ。
ね、それがね、出たらどうも監督が、白石浩二監督って。
ねえ。
これ。
これ貞子バーサスかや子って、まあもう説明、する必要もないかと思いますけど、リングの貞子と、
はい。
呪怨のかや子。
そうですよね。
で、これもともとがね、去年、じゃない、今年か。
うん。
今年のエイプリルフールネタで、
うんうんうん。
ポスターを作ったんですね、映画会社がね。
そうなんですよね。
コラボポスターって、もともと違う会社のキャラクターですから。
うん。そうなん
ですよ。コラボで、なんかね、冗談で貞子とかや子が対決する映画作るよ、みたいなね。
うんうん。いや、だからね、それでね、実際それに対して、白石監督が、ツイッター上で、
はい。
いや、それが、もし、本当ならば、私は監督したいという感じで言ってて、
は
い、
で、周りで上げてたんです
、ね、周りの方も、いや、それやったみたいよって言って話じゃないですか。うんうん、だから、それが面白かったんで、まあ、実際、屋根裏部屋に出てた、うん、それからしばらくしてから出ていただいた時に、
はい。
その話題を出してるんですよね。
ほうほうほう。
だぜひね、また、屋根裏部屋のその白石監督の、回をね。
うん。
ぜひまた聞いていただきたいんですけど、僕出してるんですよ、うん、その話をね。
はい。はい。
で、白石監督も、いや、あればね、やるんやったら私が適任なんですよ、みたいな話をしてたと思うんですけど。
ほうほうほう。
まあ、実際ね、これね、オフトークなんですけど。
はい。
まあ、その後にですね、うん、収録でありがとうございましたっていう話をね、してたら。
うん。
白石監督は、実は私、あれ、撮るんですって。ええって僕らやりますよ、そこで。
ねえ、すごいですよね。
衝撃でしたよ、だから。いや、まあ今の段階ではちょっと発表できないで言えないんですけど、
うんうん、
でその表には言えないですけど、実は私があれを撮るんですってね、はいはい、もう、だから何ヶ月か前に聞いて、
うんうん、
ご本人の前で、もう、ものすごい、それこそね、さっき、なんかピガさんリアクションがすごいからって言ってましたけど、うん、とてつもないリアクションに、まあ、シャリック監督も大爆笑でしたけどね。楽しみにしてくださいと。
いやいや、でも楽しみ、本当に。うん。
いや、たぶん、ね、でも、ただまあ、なんかその、やっぱりその、ジャパニーズホラーの中では、うん、超有名な、ね、二大キャラクターと、
まあそうですね。
過言ではないじゃないですか。
うん。
なので、
うん。
そうするとまあね、先ほどの話の流れですけど、バーサスモンってね、貞子対カヤ子って、いや、なんかまだ、フレイジ対ジェイソンだったらなんか想像がつくんですよね。戦ってるシーンとかはね。
はいはい。
貞子対カヤ子ってどんなんなのか全くなんかこう。
そうですよね。カヤ子は結構直接攻撃してくるイメージあるけど、貞子はあんまり。
呪いね。
直接してこないですからね。
うん。
うん。
いや、でもね。
来年はあれですね、バーサスの都市なんですね。来年
バーサスの都市ですね。
うん。
まあ確かにバーサスとして、だからこれ、なんかね、
うん。
まあ、俺、主人公のね、やる方が、山本瑞希さんって方なんですけど、ね。
はいはいはい、まあ。
キャンキャンとかのモデルをやられてるみたいなんですけど、ね、また、綺麗な方で、これ、確か、霧島部活やめるってよっていうね。
ああ、
映画でも霧島の彼女役で出た。
そうか。
人なんですけど、うん。まあ、白石監督の映画には美女が出ると。
ねえ、しかも、白石監督の作品知ってたんですね。
あ、そうですね。呪いを見てたって言ってましたね。
ねえ。しかも呪い見てたんやと思って。
そうですね。怖いです
ね。怖すぎじゃなくて呪いなんや。
呪いですよね、うん。いやいや、だから、どうなっていくのかっていうか、これはね、すっごい、もう本当に今ツイッター上で、まあ僕のね、 偏ったタイムラインですけど、うん、偏ったタイムラインではもうすっごい盛り上がってますよ。すね、まあ、白石監督自身も、ね、うん、例のリツイート祭りがね、あるんで、もう、すごいもうみんな期待してるっていうかね、一体どうなるんだって。これ本当になん、なんて言うんですかね、その、それぞれのね、コメントっていうか、
うん。
なんか僕は全然そういうこと分かってなかったんですけど、その、元々の映画の方の、まあ、もう、角川と、
はい。
なんか、NBC ユニバーサルエンターテイメントジャパンって、なんか、別会社のね、ね、
うん、
映画ということで。
そうそうそう。
なんかね、もうちょっとね、面白いというかね、うん、その、角川側の方のプロデューサーの方はね、
うん。
まあ、貞子と茅子がね、今まで牽引してるかと、うん、日本のホラーをって言ってるんですけど、
うん、うん、
うん。なんか、白石監督と共に、世界に誇れる、最強、最強の今日は怖いですけど、何にふさわしい、うん、新しいジャパニーズホーラー映画ができることを確信してますの後にね。
うん。
でも、絶対絶対、かやこと、としおには負けませんって。
そこは譲らへんね。
そうなんですよね。
あ、
だからなんかこう、完全にね、プロレス的なね。
いやーでも面白いですよね。
うん。
うん。そういう盛り上げ方はすごくいいと思いますね。うん。
だから、逆のその、だからユニバーサルエンターテインメントジャパンさんの方は、うん、確かに貞子は知名度実績とも、強敵ですけども、
うん、
こちらはかやことトシオのタッグで挑みます。
めっちゃ面白いな、そんな。そんなこと言ってたんです。
う
ん、
勝敗は、観客の皆さんが劇場で確認してくださいって。
面白いな。
面白いでしょ、なんか。
うん、面白い面白い。
もう白石監督自体もなんかその、だから歴史にね、これを何残すっていう。うん、言ってますんで、
うん、
本作のテーマは衝突と
言ってましたね。
もうだから果たしてね、この最強のキャラクター同士が衝突したらどうなるのかと。
そうね。
そしてそこにうごめく人間ドラマ。
言ってましたね。
これはね、むちゃくちゃ楽しみですよ。どうなるか。
まあ確かにそのもうまず見せ方とかお話が気になりますよね。
そうですね。そうですね。いろんなパターンというかね、それこそ、考えれるというか。
うん、
まあ、ホラーで言うとさっき言ったフレディ VS ジェイソンが有名ですけど、うんうん、あれなんかはどっちもね、言ったら直接対決、肉弾戦できるキャラなんで。
あ、そうですね。もう見た目にはビジュアルが。
わかりやすい。そうそう。
多分そういうシーンは絶対あるんだろうな。
ね、わかりやすいなと思いますけどね。
うん。
ちょっと想像つかないというか。
ただそのね、その山本さんっていう方が出てるってことは、
うん。
まあ、普通に、その、いや、貞子、かやことだけじゃないっていうか、まあ、人間、
いや、もちろんね。
出てきてっていう感じなんで、うん、どう絡んでいくかですよ、
ね、しかもなんかどっちも死にそうにないしね。
死んでるような気もするし。
そうなんですよ。もうどっちも死んでるようなもんやから。
ああいう幽霊系ですからね、言うたら、この。
どうすれば勝ちで、どうすれば負けなんかもわかんないって、
ね。いや、ただね、だからその、まあ、基本的にジャパニーズホラーで言うと、
うん、
絶対的に勝てない霊現象とかそんなに、基本的にはやっぱり逃げるというか、どう人間が生き延びるか逃げるかっていうパターンがほとんどじゃないですか。
そうですね。
でもただ、まあ我々が大好きな怖すぎなんかはね、それを人間が物理で、パンチとかで挑んでいくっていうものを取ってる白石監督じゃないですか。
ああ、そっか。
なのでね、だから、全く想像できないっていうか。
主人公の女の子が、急に、
うん、
グーで殴り出したら笑いますけどね、ちょっとね。
まあ、急にかね、なんかその、ちょっと投稿写真、投稿映像送ってですね、ある、ある映像制作会社のとこに。そこの、ね、ディレクターが出てきてですね、この髪の毛を使えと。
それやったら、そら、ペガさんとか嬉しいけど。
確かに。
初めて見る人ポカンですよ。
あ、確かにそうですね。いや、それはね、大丈夫ですよ。その、やっぱり、うん、それにならないですよ。もう白石監督の場合は、ね、初めて見る、うん、肩を常に意識してるっていうかね。うん、
ですよね。
コアな部分ももちろんそういう人にも楽しみも、うん、入れつつ、初めての人も楽しめるっていうのを常にね、意識されてる
んで。ね、すごくそのエンターテインメントに気をつけて、作られてますからね、
うん。うん。いや、間違いなくね、こう来たのかっていう感じの。
ねえ。
番組の途中ですが、ここで、緊急というか告知があります。来月ですね、1月15日、もう、まあ来年なんですけども、来月なんで、まあすぐ、そこなんですけども、でですね、今お話出てる、映画監督の白石浩二さんを、再び、この、屋根裏部屋の方にゲストに、迎えて収録することが 定いたしました。で、今回はですね、リスナーの皆様に、白石監督へのご質問をね、募りまして、それを答えていただくっていう、白石監督 Q&A という形をね、やりたいと思っているので、ぜひぜひ白石監督に対するいろんな質問ですね。まあ、ちょうど今話してました、サダコ対カヤコ、一体どうなるだろうかっていうかね、まあその、映画の中身だったり、どんな、また答えれる範囲が決まってると思うんです。その答えれる範囲であれば、まあ白石監督の、方で、答えていただけるとは思うんでね。まあそういう質問だったり、まあ逆にプライベートのなんかまあ、好きな漫画作品はとかなんか、影響を受けた映画はとかね。まあいろいろあるとは思うんですけど、もうどんなことでも、まあ、その辺、白石監督答えれる範囲だったら答えていただけると思うので、まあぶつけていただきたいということで、ぜひぜひ、こちらの方にご質問を送っていただきたいと思います。まあ、送り方の方は、ツイッターの方ですと、ハッシュタグ、シャープですね。そこに白石監督質問という、白石監督質問、シャープ、白石監督質問というのをつけていただいてツイートしていただく。もしくは、この、ペガの屋根裏部屋のブログのページの左の方に、メールフォームがありますので、そちらの方から、書いていただく。で、もしくは、Gmail の方ですね。ペガ屋根裏アットマーク Gmail.com。アルファベット、ペガ屋根裏アットマーク Gmail.com。宛ての方に、まあ、メールをいただく。まあ、この3パターンで、まあ、どれからでもいいんで、ぜひぜひ、送っていただければと思いますので、よろしくお願いします。では、続き、どうぞ。
これ、公開日いつなんですか
?6 月ってみたいですね。
6月。ああ、じゃあそんなに遠くないですね。
そうですよ。これはすごい楽しみですよ。
あれですね、結構、今回紹介した映画なんか、来年の前半に集中してますね。
そうですね。ま、
うん、
なので、まあ、
うん、
また答え合わせ会ができるんじゃないのかなと。
ああ、そうですね。ね、
その、もし見漏れたやつに関しては DVD 化される
んですね。そうですね。2015年のね、スターウォーズなんかまだ間に合ってないですからね。
そうですそうです。
まだ見れてないし。
うん、
アイアンスカイに至ってはもう1年伸びたっていうね。
そうですよね。
うん、まあそれで言うと今回紹介した映画はすべて、
うん、
まあ2016年以内に絶対やるはずなんで。
ですよね。
うん。
うん。
まあ、なんとか、見たいな、これはな。
うん。まあ、なんだかんだと言ってその、揃いましたね、いろいろ。
ね。
見たいやつが。
うん。うん、ちょっとね、2015年に比べると2016年は、
うん、
タイトルが、あんまりなかったんですよね。ね、見てみたんですけど、うん。
最初ね、ないんかなって話してたけど、
うんうん、
まあ、それこそ、ね、シンゴジラだったり、サダコマスカイコとか。
うん、他にね、いくつかあるんですけど、まあ、この辺は、また、シリーズもんなんで、
うん、はいはい。
なんかの機会で紹介できたらなと思うんですけど、
うん、そう。っ
ていうかもう長い。
ま、川崎さん、前回よりはるかに長い。
なんでなんですかね、これ。なんで長なったんですかね、また。
これはね、やっぱりね、こう映画の話をしだすと楽しいからですよ。
いや、違うわ、これね、もう振り返って最初の方、全然面白い話してないな、これ。
なんでですか、これ。
なんかバットマン、スーパーマンとかもなんか全然、ゴジラとかも全然ちゃんと紹介できてない感じです
よ。いやいや。めちゃめちゃ身長の話してたじゃないですか。
うん、身長の話ね、してましたね。あんなもん、5分もかからんでしょ、身長だけの話やったら。
ねえ。
ひどいわ、今回ダメやわ。
いや、これね、いいんですよ、これは。
いいんですか？
いや、これ楽しいと思いますよ。
ちょっと待って、しかもこれ、あれでしょ、屋根裏部屋、もう年末の回でしょ、これ。
ね、おそらくですけど、はい、まあ、この時点でちょっと、収録時点であれですけど、多分最後、あとは忘年会の回で、終わりですよ。
あ、よかった。これ最後になったら嫌やわ。
いや、ただ、もう、まあ、通常回で言うと、まあ、今回が最後っぽいです、
ね。
まあ、忘年会でちょっとスペシャルな感じするじゃないですか、ね。ちょっと特別な感じになるんで、うんうん、通常的な屋根裏部屋の、通常運転的な最後はこれ。
いや、それはまずいですよ。なんかちゃんとしたやつ撮った方がいいですよ。
ちゃんとしてるじゃないですか、これ、ちゃんと。
なんか、弦が悪い、弦が。
いや、弦が悪くないですよ、やっぱりこれね。うん、やっぱり来年の映画をこう。
いや、なんか本当に、1年に2回、
うん、
1年に2回か1年に1回から、まあなんか年末だけ会う人みたいになってくるんですか、これが。
いやいやいや、いや、あれまたね、来年も任せて、バンバン、バンバン普通に。
また。なんか去年もそんなこと言ってたの、なんか、ね。
そう
なん
です
よ。1年経ってたんです
よ。なんかね、なかなかね、タイミングとかこういうのがね、あるんで。ただもうほんと、規模としてはね、いろいろ、あの、映画以外の話、ね、ボードゲームとか。
あ、ね、あ、そういうものがあるんですか。
そういうものって、そういうものって、そういうポッドキャスト番組やられて
る。ああ、そうなんですね。
川崎さんですね。まあ、帰ってくるのを期待してるぞと。
はい。
ありがとうございます。まあ、ゴジラのように帰ってきてほしいな。
ゴジラのように。あ、でかくなって帰ってきます、ね。
まあまあ、そういうことで、うん、まあ、非常に長くなってしまったね。
これ、また編集よろしくお願いしますね、ってます。
今回はちょっとね、切らないと長いかも。
あの、バッツリ切ってください。
しないですね。
はい。
すいません、じゃあ、あの、前回と今回に引き続き。
はい。
川崎さん、ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
また、来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。すみません、すみません。で、番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベット小文字で、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のユニーク曲は、笹山さんでアルバム、ホームワーク157から夜の続きを、です。こちらも、ショートバージョンになってます。で、まあ、フルバージョンの方は、笹山さんの方の、リビングザレコードの方から、ご購入していただくという形で販売しています。あとですね、他の、デジタルの、楽曲に関しては、iTunes Store や Amazon MP3 で購入できますと。あと CD ですね。CD 関連の方の方は、まあ、先ほど言った、iTunes Store、リビングザレコードの方で購入できますので、オリジナルアルバム、フルアルバム、シャニクサイ、や世界のフルアルバム、ハイの水曜日なども絶賛発売中なので、よろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
朝の光が明日を昨日に変える。なんとなく違うこと。本当は全部知ってた夜の続きを。しよう。なんとなく同じこと。本当はちょっと知ってるぜ。君の話をしよう。街は動き出したろう。愛も変わらずのまま。僕らの歌を歌う。そしてどこへと向かい、いつかすれ違うだろう。なんとなくならわかる。本当は全部知ってる。